さんこんにちは、マイクロソフトの野村です。ご飯を食べてですね、眠くなりそうな、いい時間ですね。こういう時間にセッションを持つっていうのが一番本当は嫌なんですけれども今日はですね、ちょっと私にとってはデモを多くしてですね、なるべく皆さんをですね、最後まで飽きさせないようにというつもりで1時間お付き合いいただければというふうに思っています。ちなみに私は普段は Windows Azure の方を担当しているエヴァンジェリストで、正直言って Windows 8はまだちょっとこれから勉強中というところもあるんですけれども、最近社内のですね、Windows 8のエヴァンジェリストにもちょっといろいろ教えてもらったので、ちょっと今回いい気になってですね、じゃあ8と Azure どうやってつなげようかと、そんなセッションをですね、企画しまして、ちょっと皆さんに、お見せしたいなというふうに思っております。で、これがいわばアジェンダ兼まとめということなので、これを一目見て、あ、分かったという方はもうこれでセッション終了ですので、他のところに行っていただいても構わないんですが、私としてはこの、Windows Azure と Windows 8の、価値というものを、これからですね、この後喋っていきたいと思いますが、簡単に言いますと、8が持っている本当その多様で柔軟な UI、ここまでのセッションで、いろんなセッションの中で触れられてきましたけれども、HTML、JavaScript、ZAMS と .NET、あるいは、スマートフォンですと HTML5 と jQuery と、いわゆる業界標準の技術を使ってですね、クラウドだけではないですけども、いろんなところからそのデータを持ってきて、それをコンテンツとしてですね、魅力的に伝えるというような、技術がどんどん進歩してきました。で、このデバイスとクラウドをまたつなげるですね、連携技術も、業界標準、まさにその REST ですとか SOAP ですとか JSON ですとか、そういったマイクロソフトに依存しないですね、技術でつなげられます。オフラインにも対応できます。そういったことで、私たちはその Windows 8とその Windows Azure っていうものを本当にそのトータルなものとして、価値提案できるんじゃないのかなというふうに、ますます今思っているところです。ついでに言うと、クラウドから、プッシュだとか同期だとかっていうような、一方通行でなくて双方向のその情報交換というものも、できるようになってきておりますので、たくさんのそのデータがそのクライアントに、クラウドに集まる、あるいは、イベントとしてですね、クラウドにどんどんですね、データ情報が集約されるということであっても、必要な情報だけをそのデバイスや Windows 8にプッシュすることによって、本当にその必要な時に必要なものが手に入ると、そういうのも一つ、価値があるのかなというふうに思っています。で、これ前のセッションで大西Windows 8の話をしましたけれども、彼なんかとちょっと話してですね、こんなシナリオがあるよねっていう話があって、非常にいい話だなと思ったので、ちょっと私の方でも少しブラッシュアップしてみたんですけれども、8と Azure 分かるけれども、アプリケーションのレベルから見るとどういうふうに使うんでしょうかと、そんなことを考えていたら、これぐらいなんかもう4つぐらい のシナリオは、8とその Azure の価値をまさに提案できるなと、活用できるなというふうに思ったのが、この4つですね。1つは、言わなくても非常によくわかると思いますけれども、外部ストレージとしてですね、8のアプリケーションが、持っているデータを、Azure にその外部のストレージとして、貯めていったり共有していったり、そういう形で、まずはその軽く始めるっていうことはできるんじゃないのかなと思います。で、2番目になりますと、ウェブサイトを、Azure にホスティングしてもらって、 8の柔軟なその UI からアクセスしてもらうと、まあ、典型的な例で言いますと、例えばそのニュースサイトなんかありますよね。まあ、通常のニュースだったらオンプレミス の、 構成でいいかもしれないですけども、まあ、何か事件がありますとやっぱりニュースですからたくさんの、まあ、アクセスがですね、集中するということもありえますので、まあ、そういった時にこそ、まあ、無尽蔵 の、 そのサーバーリソースが使えるクラウドを、まあ、使ってですね、まあ、今あるウェブサイトを全部載せ替えるだけではなくて、まあ、一部だけもクラウドの方に載せていって、そういう注目を集めるようなジャンルのニュースを、例えばそのウェブサイトとして Azure に載せるっていうのも一つの使い方かなというふうに思っています。そしてこの3番目、ちょっと適当なですねアイコンがなかったので、これ本当にデータサービスを表しているのかなというような気もしなくもないんですけれども、これ何が言いたいかって言いますと、まあ、バックエンドにあるさまざまなその、まあ、データベースだけではないんですけども、まあ、データをですね、組み合わせて、まあ、新たなそのコンテンツといったものを、まあ、作っていくためのですね、まあ、一つのサービス、まあ、これができるのは先ほど申し上げました通り、連携技術がその標準にどんどんその沿っていくものが作りやすくなっているのでですね、外部のデータ、自分のデータベース、そんなものを本当にその、まあ、昔で言うと、まあ、最近も言ってると思いますけど、マッシュアップしてですね、新しいそのコンテンツを、ユーザーに魅力的に見せるといったような、まあ、そういった、まあ、使い方の一つとして、まあ、データサービスっていうのはあると思います。で、SaaS、まあ、これはもう本当に本格的なものですね。例えばそのマルチテナント構成をしていってですね、一つ の、 そのコードベースでいろんなそのお客様のためにですね、サービスを提供するというようなものをその8 の、 その UI を、まあ、通じてですね、魅力的なそのサービスとして、しかも、まあ、ちゃんとそのテナントとして隔離されたようなそのクラウドの環境でですね、運用するという、まあ、これは本当に一つのですね、ISV さん、あるいは、まあ、エンタープライズのお客様、まあ、とにかくその、自前でそのシステムを持っていて、それを外部に対してですね、提供しているというような組織の、まあ、いわば一つの理想郷かなと、理想形かなというふうには思っております。まあ、もちろんいくつか の、 組織会社さんがもうすでにその SaaS のビジネスといったものを、まあ、Azure でやっているような例もありますので、決して遠い未来のことではなくて、まあ、もう一歩踏み込んでいって、またその Windows 8 の、魅力あるですね、まあ、ユーザー体験と、まあ、組み合わせることで、また新しいそのビジネス機会が、まあ、できるんじゃないのかなというふうに思います。じゃあ、まあ、そろそろこれ以上喋ると眠くなっちゃいますので、まず早速ですねデモを行いたいと思います。まあ、そうは言っても非常に Windows 8 と Windows Azure、まあ、簡単につなぐというようなところが、まあ、ぜひ一回ちょっとお見せしたいと思いますので、ちょっとデモをお見せしたいと思います。はい、切り替わりましたね。で、まあ、お見せするのは Windows Visual Studio その2012の、まあ、環境ですね。で、ちょっとできるだけですねスクラッチでやってみようかと思いますので、ちょっと生温かく見守ってください。で、まずは、まあ、ビジュアルスタジオの、まあ、ちょっとカラーのソリューションから始めますね。まあ、ステップバイステップでなるべくそのお見せできるようにしたいと思います。で、ここから追加で新しいプロジェクト、自分に言い聞かせてますけども、ここ .NET フレームワーク読んでないと、ちょっと Azure 今 4.5 までサポートしていないので読んであるというところを確認しながら、ASP.NET MVC4 のウェブアプリケーションを作ることに、いたします。まあ、名前は、これからですね、まあ、作るアプリケーションをちょっと反映させてるんですけど、ピック MGR の、ウェブ API という名前に、しときましょう。 で、まあ、新しく ASP.NET MVC4 のプロジェクトに追加されました、Web API、まあ、これを使って、Azure に乗っかるですね、アプリケーションを作っていきたいと思います。まあ、ちょっと時間がかかっておりますね。少しファイルを展開するのに時間がかかっております。あ、来ましたね。皆さんこのくらいで見えますか？大体見えますよね。まあ、もし見えなかったらもうちょっとだけ前に来ていただければと思うんですけども、今いきなりですね、一つソースコードが、まあ、立ち上がってきました。これWeb API の、そのウィザードが自動的にその吐き出すですね、コントローラーの MVC の、そのコントローラーのソースコードなんですけれども、こうやってちょっとゆっくり見ていきますと、まあ、ゲットメソッド、ポストメソッド、プットメソッド、デリートメソッドっていう、まさにそのレストのですね、ベースのですね、API をコントローラーが、まあ、作ってくれているというような、まあ、特徴があります。で、ゲットにはもうすでにですね、まあ、2つの値が、まあ、入っていますので、何も考えずにこれ F5 キーを押してですね、ちょっと出してみましょう。で、まあ、ローカルに、まあ、Azure の、まあ、Web API ベースのですね、ページが出来上がってきます。で、Web API は実はこの、ビューはあんまり意味がなくてですね、実際にはさっきの、そのコントローラーから取ってくるデータの方が、まあ、重要ということで、まあ、スラッシュ API のそのバリューズ、まあ、これを、まあ、叩きますとですね、実はその JSON ファイルが、まあ、中で、作られますと。で、まあ、開いてみると、もう一度、まあ、ちょっともう少し大きくしますか。はい。まあ、こんな感じで、ゲットのところにハードコードされていたですね、ストリングであります、そのバリュー1、バリュー2っていう2つのですね、値が、まあ、取られてきていることが分かります。実はもうこれだけでですね、実はもう外からさっきのそのゲットメソッドっていったものを呼んだ場合には、この2つの値がもう返ってくると。実はこれ JSON 形式、簡単に JSON 形式にすることができるんですけれども、とにかくもうこのゲットの中を、いかにですね、まあ、標準の、形式に、まあ、するかどうかと、いったようなところに、まあ、集中できるのが、まあ、この Web API のですね、いいところだというふうに言えるかと思います。じゃあここからですね、まあ、もう少し使える、サンプルアプリケーションに、していきたいと思います。じゃあ、まずですね、モデルを作りましょう。さっきの単なる、ストリングでしたので、まあ、これじゃ面白くないんで、モデルのフォルダをところから、まあ、クラスファイルを作りますと。で、クラスは、まあ、picture.cs と、まあ、なんとなくこれから画像を扱うんだなというような、まあ、予感がさせるような、そんな名前をつけておきます。で、そんなに私タイピングが早くなくて申し訳ないので、ここでですね、まあ、前もって用意されたデータモデルに置き換えます。まあ、こんな感じで、PicMGR のモデルっていう書いて、まあ、ピクチャーというそのクラスを、まあ、定義して、それからそのプロパティを、まあ、いくつか定義してますね。で、ちょっと今波線が入っています。まあ、波線が入ってるのはこれ、参照設定が足りないっていうことなので、まあ、これは大したことはないんですけども、アセンブリーを、まあ、システムドットのランタイムのシリア材でしょう。まあ、これを追加するだけです。はい。で、これで基本的に、モデルが、まあ、できましたと。で、このモデルで、この後ですね、データベースのそのスキーマに変換するというようなことを、まあ、やります。で、すいません、ちょっと今デモが前後、していたことに気がつきました。その前にちょっとウェブサイトを作っておくべきでしたね。今、まあ、Azure の、まあ、ポータル出しています。で、ここに、ウェブサイトあります。で、 ニューをしてウェブサイトの、データベースと一緒に、まあ、作るあのオプションがあります、まあ、ここでちょっと一緒に作っちゃいましょう。 PICMGR、使えると思います。あ、使えますね。でリージョンはもう EastUS で決まりで、データベースは新しいのを作ることにします。で、ここにもうデータベース その名前がですね、まあ、自動生成されています。で、サーバー1、2、3、4、5、6、ちょっと今なんか6個作られちゃってるので、ちょっと適当なところに作らせてもらいましょう。EastUS で、ログインネームと、まあ、パスワードを入れておいて、はい、で、まあ、ここで、ウェブエディションの 1GB、まあ、一応ジャパニーズを扱うということでコラレーションを、まあ、こんな感じで作っておきますと。で、まあ、少し待ってますね。まあ、以前 あのクラウドサービスですと、ここから15分10分ぐらいお待ちくださいと、いうようなことを言わざるを得なかったんですけど、まあ、今喋ってる間に、まあ、ウェブサイトあの出来上がってくれました。あ、非常に嬉しいです。で、ここのダッシュボードからですね、ダウンロードパブリッシュプロファイル、これ後であの発行するために使うための情報ですので、これを取っておきます。はい。で、まあ、念のため、データベース見ます。データベースできてますね。ちょっと PICMGR の後あの自動的になんか、付けられたあの名前ですけれども、まあ、付けられています。で一応ここに保存されているサーバー名をちょっと覚えておきたいので、これをクリックしておいてですね、はい、まあ、ここにちょっとコピーしてちょっと後で覚えておきます。はい、まあ、あの一応ここまで、来ました。で、さっきの、まあ、モデル作ったところまで、あ、こちらじゃないですね、戻りますね、こちら戻ります。はい。で、ちょっと一回ここでですね、まあ、ビルド通るのかちょっと心配なのでビルド通しておきます。ビルド大丈夫です。はい。じゃあいよいよですね、まあ、あの今の、モデルを、まあ、外部に、まあ、公開するための、まあ、仕組みといたしまして、次はあのコントローラーを、追加したいと思います。追加のそのコントローラーと、そうすると、コントローラーの追加その画面が出てきます。まあ、ここピクチャーズというふうにしといて、まあ、テンプレートは、まあ、ウェブ API の、 あの場合はですね、ここにあるあの今エンティティフレームワークを使用した読み取り書き留み操作の API コントローラー、まあ、これ一般的にあの使いますのでこのままにしておきます。でモデルクラスは、今作りましたピクチャーですね。で、データコンテキストクラス、まあ、ここもピクチャーというふうに、まあ、名前を変えまして、まあ、これで追加しますと。まあ、そうしますとまあ、さっき最初にお見せしたですね、あのクラッドベースのメソッドを、まあ、こんな風に作ってくれますね。まあ、今回はあのデータベースをあのアクセスする形になるので、さっきよりはちょっと複雑なあのコードになっていますけれども、まあ、基本的にあのゲット、プット、アップデート、デリートといったようなあのメソッドが、まあ、追加されているということに、まあ、変わりありません。でこれは、まあ、今触らないでも大丈夫です。で、ここはちょっとですね、まあクラウドの方のそのデータベースに上げるための、まあ、一種の儀式みたいな感じであの使って、まあとりあえずそういう感じで、まあ、使っていただければと思いますけれども、まあパッケージマネージのそのコンソールを開きます。まあ、通常だとあのヌゲットのあのパッケージをあのダウンロードしてくるあれですね。でここでちょっとまた、スニペットを出させていただきますけども、まあ、いくつかあの今ローカルにあるそのデータベースを、まあ SQL データベースの方にですね、まあ、マイグレートするための、まあ、コマンドを打って、それで、データベースのー、まあ、移行をさせます。 で、これからちょっと3つほど打ちますね。で、1行目の段階で、すでに、ここに、マイグレーションっていうそのフォルダができているんですけれども、ここがちょっとキーになりますということをちょっと覚えておいてください。ちょっと引き開いて。で、もう一回、次にその2行目ですね。よ。こちらですね。よ。はい。あったったった。アドイニシャル。このコマンドを打ちますと。はい。で、そうすると、ちょっと今出てきた、スケフォーリングされたコードが出てきました。データベースを、テーブルをですね、作る場合、アップさせる場合とダウンさせる場合の、コードが、自動生成されています。これもちょっと今回は細かくはご説明しませんけれども、ここでですね、マイグレーションの中にできた configuration.cs というところの、今クラスを、表示させています。でここの中にそのシードっていうそのメソッドができているんですけれども、今回はデモあるいは実際 の, 開発の中でも、ちょっとしたそのテストだとか初期 の, 試行錯誤の段階なんかでは、いちいちデータベース の, そのスキーマをきっちり決めてですね、でそれでクラウドに上げていって、テストをしてまたスキーマを変えていってっていうのが、非常に面倒くさいと思いますので、今回はドットネットの中に入っている OR マッパーであるエンティティフレームワーク、これの中にコードファーストっていうそのアプローチを取ってですね、データベースではなくてコードで指定したクラスをデータベース の, そのスキーマに変換して、ついでにレコード の, そのデータもセットしてくれるというそういう便利な機能があるんですけども、こちらをちょっと使わせていただきたいと思います。で、こちらもですね、レコードをちょっといくつか追加するためのですね、コードを、コピー&ペーストしておきます。はい。で今ちょっと型変換がうまくいかないというふうに言われましたね。それは、こちらです。ですね、さっき定義した、モデルの、参照が足りなかったと、いうことで、これでは、ピクチャーというそのクラスのですね、名前が解決できましたと、いうことになります。もう少しで皆さんに見せられるような形になると思いますので、もう少しお待ちください。でまた、パッケージマネージャーコンソールのところで、最後のメソッドであります、アップデートデータベース、これをやったらもうほとんど終わりですね。これで、今入れたデータのですね、シードメソッドを実行して、移行できるというような状態になりました。念のためちょっとですね、ローカルで一回見てみましょう。ここでデバッグというふうにやります。何もなければこのままさっきと同じように、Web API ベースの、フォームが立ち上がってきました。で今回は API スラッシュのピクチャーズですね。でこれはまた JSON 形式のですね、データを取ることができました。で今回はちゃんとした JSON 形式のデータに、なっているはずです。こうですね、こんな感じで、今度は単なるストリングではなくて、JSON 形式 の, そのデータとしてデータベースから取ってきてそれを変換してくれるというところまでやってきました。もうこれでもうほとんど Azure 側の方のサービス構築としては、ほぼ終わりです。先ほど作りましたですね、ウェブサイトにこれで発行して、以上終了という形になりますが、さっき作りましたですね、 ちょっとお待ちください。どれでした？これですね。この、設定ファイルを見て、で、ここでですね、データベースというふうに書いてあるところがありますね。下にピクチャーコンテキストって、さっきの、コンテキストクラスの、設定があるんですけども、ここまででまだSP.NET を、ご存知の方は Web API、Web.config っていうところの中に、これから上げるその SQL データベースのですね、文字列を入れなきゃいけないねというふうなことを、大抵の場合思うかと思うんですけども、実は先ほど作ったプロファイル情報の中にもうそのテーブルの名前、それからサーバー名っていうのが入っております。念のため今ちょっとテスト接続してみますけれども、成功しましたね。ということは、このままデータベースは web.config ではなくて、今設定されている SQLDB の文字列がクラウド側の方で使われるということになります。それからコードファーストマイグレーション、先ほど、散々レコードをその追加したところの作業といったものを、一番最初アプリケーションを起動するときに、実行させて、向こう側のデータベースの方に今のレコードを、反映させるというその設定をするためにチェックをしておきます。で、これで発行をいたしますと。で、これでどうなるかということですね。で、ウェブサイトですから、もうちょっと待てばですね、またクラウド側の方に配置されていって、つながってくるかと思います。はい、立ち上がってきました。もうちょいですね。これが、表示できたら、表示できましたね。で、同じように API スラッシュの、ピクチャーズというのを、叩いてみると、同じようなその JSON ファイルが、返ってくるはずです。ちょっとまた上書きさせていただきますが、これで、出来上がっています。もうここまでで、Azure の方は、完成です。私の仕事は、大体ここで終わりなんですけれども、肝心要のその Windows 8とつなげるということを、やらなければならないので、もう少しお時間をください。ただ、ここからですね、Windows 8の要はプロジェクトを、一から作るというのはちょっと時間的に結構無理がありますので、すでにちょっと出来合いのものをですね、使わせていただきたいというふうに思います。これが、ですね、ちょっと出来合いのものを使わせていただきます。で、ここの、肝っていうのは、データモデルっていうそのフォルダが、あるんですけれども、そこの中にあるサンプルデータソース .cs と、ここの中を基本的には触ってですね、で、ここの中のそのデータといかにバインドさせるのかっていうところが、肝になりまして、実はその以外の作業、その Windows 8ベースのですね、スタイル要素を定義するとかいったようなところはコードとは別に、ちょっとデザインっぽいですね、作業をしなければならなくて、その辺があんまり私得意ではないので、そこも出来合いで済ましちゃおうかなというふうな形で思ってるんですけれども、その前にちょっと、もう一つのピクチャー .cs っていうさっきのですね、定義したデータモデル、これを一回消して、さっき作った新しいのにちょっと追加させますね。これで、今作りましたプロジェクト。少々お待ちください。モデルズ、ピクチャー。これをリンクとして追加します。コピーではないですね。これでクライアント側の方も先ほどのそのピクチャーの、クラスを、型として参照できるようになりました。で、ちなみにこのサンプルデータソース、何をやってるのかっていいますと、この後ろの方のこの辺の、コメントアウトされているところはクラスのコンストラクターですね。ここにですね、本来は、固定的に入っているデータといったものを、今 Azure の方に持っていったそのデータから、引っ張ってくるというようなことがしたくてですね、1個ロードリモートデータ、アシンクと、 いうそのメソッドをまあ作りました。これ何やってるのかといいますと、まあ、簡単に見せますと、こんなあのアイテッカーのですね、URI、ちょっと今これ URI 変えます、今作ったあの URI に、変えないと正しく動かないですね。今作った URI に変えました。で、次にその、HTTP クライアントっていうですね、あのゲットプット、あのアップデートデリート、まあ、これをですね、まあ、取ってくるために、まあ、あの必要な、まあ、いわばあのラッパーのその関数を使っています。非常にその簡単な、使い方ができるので、まあ、こちらを採用しています。で、それに対してゲットアシンク、まあ、今のサービスの URL に対して、まあ、ゲットメソッドを呼びまして、それであのレスポンスを返してきて、でその中から、まあ、HTTP のそのコンテンツの中から、まあ、さっき見たあの JSON のデータですね、まあ、それを、要はそのハンドリングさせると、まあ、そんなようなことをあの、まあ、やっているようなやつです。まあ、あとはもうあの JSON のデータをどういうふうにあのこちらの方のオブジェクトにバインドさせるのかっていうような、まあ、ちょっとさまつなコードですので、それはまたあのかちょっと割愛させていただきます。で今のロード の, あのメソッドといったものを、まあ、どこで読んでるのかっていうのを、まあ、軽く見せておきますと、どこでやってるか、オンラウンチド、まあ、アプリケーションがラウンチするときに、出てくるそのイベントの中で、ここですね、画像データベースの読み込みでサンプルデータソースのロードリモートデータシンク、これを読んで、要は出来合いのものではなくて Azure の方からまあ取ってくるというようなことをやっております。はい、じゃあ軽く、まあ、ここで、まあ、せっかくここまで来たので、まあ、お見せしたいと思います。何ができるでしょうかと、デバッグ、動いてほしいなと。はい、どっかで見たような顔です。まあ、こんな感じでですね、まあ、知ってる方は知ってると思うんですけども、まあ、あのクラウディさんのですね、はい、まあ、カレンダー画像、あのちょっと同僚からもらいましてですね、まあ、これをあの Azure の方の、まあ、ブローブデータから取ってくる、それからあの文字情報の方はまあ、SQL Azure の方からまあ取ってくると、まあ、いいようなことをやりました。あの、まあ、先ほどの、Azure のサービスの作り方も簡単ですし、まあ、こちらの方は実は、Windows 8の開発テンプレート、まあ、今まであの何回かあのご紹介がありましたけども、まあ、それをあの使わせていただきましたので、まあ、非常に簡単にですね Windows 8と、まあ、Azure との間の連携といったものを、まあ、済ませることができました。本当にその私自身もそのコンテンツの方をどういうふうに見せて連携させるのかといったものに、まあ、今回のデモを集中させることができましたので、まあ、非常に楽だったので、まあ、ぜひあのテンプレートを使いながらですね、まあ、こんな感じ の, あのデモは簡単にできるようになっておりますので、ぜひですね、まあ、挑戦してあの見てくださいということで、まあ、第1番目のやつはちょっとお時間使っちゃいましたね。こんな感じでまあお見せしたいと。で、まあ、どんどんいきたいと思います。はい、いいよ。はい、でですね、まあ、ここまであのそれなりにちょっと時間かかっちゃったんですけども、 あんまりですね、あの自分が一体何を作ってるのかっていったようなことって深く考えずに、まあ、とりあえず連携させればいいやっていうことで、まあ、作ったんですけれども、まあ、実際の実案件ではなかなかそんなことってできないですよね。あのよくまあ言われているところで、これ昔の漫画であの見たこともあるかと思いますけれども、まあ、やっぱり複数人集まってあの何らかのシステムを作ろうとすると、必ず何らか の, そのコミュニケーションのギャップが出てきますというのを、まあ、本当にその皮肉っぽく漫画 で, です、ね、あの説明しているのが、まあ、こちらの絵でちょっとまあ懐かしかったので改めてです、ね、あのお見せしたいんですけれども、まあ、本当にこういう感じでマネジメントがまあ要求したものってなんかこうあのたくさんのですね、あの本当に使われるかどうか分かんないようなその要求を持ってきたりなんかして、まあ、その後もそれぞれプロジェクトリーダーがあのこういうふうにした方がいいんじゃないかと、なんかシステムデザイナーはなんかこう動かないような、なんかあの 要は絵を描いちゃったりして、まあ、現場の方は、まあ、これじゃ動かないよって言うんで現場でやっぱりそれなりのなんか工夫をしてやってるんですけれども、まあ、運用管理者の方は、まあ、それをさらにですね、要は変えてなんとか動かすようにするますみたいな、まあ、こんなバタバタなようなですね、あの開発現場って結構ですね、まあ、皆さんの中でも話聞いたことあるかと思います。まあ、実際にユーザー欲しかったのはもっとシンプルなものだったみたいな、まあ、そんなお家の、あのやつがあって、まあ、本当にそのIT だけじゃないんですけども、まあ、複数人が集まって何かを物を作ろうといった時ってこういうコミュニケーションギャップってよくありますねっていうことで、まあ、あの私たちのやっぱりそのシステム開発の中でも本当にこういうようなあのコミュニケーションの中でですね、つい忘れがちが、なのは、まあ、じゃあ正確なコミュニケーションができればそれでいいのかって言いますと、まあ、そんなことになりますと、あの先ほどの、まああのまあたくさんの要求が、まあ、入ったものが正しく作られるけどもユーザーは別に欲しくなかったっていうようなことになりますので、実はやっぱりそのユーザーが真に欲しているものっていうものが、まあ、重要じゃないかなっていうことで、まあ、ここでちょっとですね、あの改めて、まあ、アーキテクチャだとか設計だとか、まあ、そしてそれに基づいた、まあ、構築っていったもののその重要性といったものを改めて、まあ、皆さんと確認したいというふうに思っています。まあ、そのためには何に使われるかっていうその適用シナリオだとかアーキテクチャスタイルとか、まあ、チーム開発だとかっていうのが重要ですし、まあマルチデバイスと Azure っていった意味では、まあ、あのこういったようなその適用シナリオをまず考えてみると、で、それをもう少し、まあ、いわゆるアーキテクチャのスタイルだとかパターンだとかっていったものに、まあ、落として考えてみて、見ると、でその間のまあ、やっぱりあのつなぎの部分もうすでに、まあ、JSON が、まあ、一番あのいいですよみたいなことを言ってしまいましたが、まあ、改めてこういうふうに C ラインズの形式なんかの比較をしても、まあ、少なくとも Windows 8と Azure の間っていうのは、まあ、まず第一プライオリティとしてはもう JSON の方が軽いですよね。まあ、そういったようなこともありまして、まあ、アーキテクチャを、まあ、ラフスケッチという形ではありますが、あの今回 の, その適用シナリオから、まあ、アーキテクチャのスタイルを今の、要は使えるあの技術といったものに対して、まあ、適用したものといったものが、まあ、こんな図になってきますと、まあ、ただこのスケッチを見ただけでさあ作ってくださいといった意味ではあのなかなか難しいものがありますので、今回実はですねこの参照アーキテクチャをあの実装してくれたパートナーさんがおります。これからちょっとお呼びしたいと思います。株式会社アークへのプリンシパルコンサルタント、福井様にこの辺の説明をお願いしたいと思います。じゃあ福井さんよろしくお願いいたします。
はい、長いですね。皆さんこんにちは、株式会社アークへの福井と申します。ちょっと野村さんがかなり頑張ってですね、予定より時間をかなり使ってしまったので、予定通りデモができるかどうかちょっと心配なんですけども、まあ、できる限りお見せしたいと思います。最初にあのまずあのアークへの福井がなんでここにいるのというところちょっとだけあの経緯をご紹介しまして、今日 の, あの、スターターキットというこれからお見せするものをですね、あのデモを交えてご紹介したいと思います。であの弊社株式会社アークへはですね、あの、まあそのビジョンとしてより良い情報システムの未来像をデザインして実現するというビジョンを持っておりまして、まあ、それに向けて日夜あのお客様と一緒になって最適なアーキテクチャとか最適なプロセスを構築するご支援をしているコンサルティング会社なんですが、まあ、一方であのこういうマイクロソフトテクノロジーの強みも持っておりまして、マイクロソフトさんと一緒にですねこれまでもいろいろなガイダンスですとかハンズオンですとかそれからデモアプリケーションとかも構築もお手伝いさせていただいております。で今回あのクラウドサービスベンダーさん向けに CSV カウンシルというのを、まあ、我々の方でご支援させていただいておりまして、まあ、その中から先ほど出てまいりましたあの参照のこういうアーキテクチャですね、これを実際に、まあ、実装してテンプレート化してご提供したら皆さんがすぐに作れるようになるんじゃないかということでですね、でそれを、まあ、今回そのスターターキットという形でご提供するという形を差し上げるようになりました。であのタイトルとして Windows 8マルチデバイスプラス Windows Azure スターターキットという長い名前なんですが、これを表しているのもその名の通りでして、Windows 8それからマルチデバイスというのがこれは、まあ、あのいわゆる jQuery モバイルをベースにしてですね、まあ、いろんな、 Windows モバイル端末であるとか Windows フォンであるとか iPhone であるとか iPad、Android みたいなところのデバイスに対応した、ウェブのアプリケーション、それから、Windows 8ですね、これはメトロスタイルのアプリケーションを Azure のサービスにつないで動かすための、キットとしてですね、その3つが一つのソリューションになってテンプレートとして公開しているというものを、まあ、本日からですね皆さんにご提供できるようになりましたので、それのご紹介をさせていただきます。でこれまでいくつかテンプレートっていうのは Windows 8のテンプレートとか出てまいりましたが、この8とマルチデバイスと Azure、 この3つが全部コード入りで提供されているテンプレートっていうのは、まあ、多分日本で初めてご提供差し上げるものだと思いますので、ぜひ皆さん活用いただければと思います。じゃあ早速ですね、どんなものか見ていただきたいと思いますので、ちょっと画面を切り替えます。切り替わりますかね。すいません、6番変わります。あ、変わりましたね、すいません。はい、で今ちょっとですね、画面に出てまいりましたが、今回ご提供するスターターキットっていうのが、このテンプレート、ビジュアルスタジオのテンプレートとですね、それからその、利用ガイドですね、こういった形の利用ガイドとして提供しておりまして、このテンプレートをどうやって まずインストールする方法からですね、どうやって開発するのか、それとアーキテクチャのポイントなんかについて、まとめられた利用ガイドと一緒にご提供差し上げているという形で、すぐに開発として取り掛かることができるようになっています。で、テンプレートなんですけれども、ビジュアルスタジオテンプレートとして、展開いたしまして、ちょっと待ってくださいね。いわゆるインストーラー状態ですね、展開しますと、実際にこのビジュアルスタジオの方のテンプレートとして組み込まれまして、例えばですちょっと新しく作ってみますけども、新規追加でプロジェクトを選ん で今回はですね、Windows 8スタイルですね、昔メトロって言ってたやつですけども、それの、JavaScript、HTML JavaScript で開発するタイプのものをテンプレートとしてご提供差し上げていまして、ちょっと閉じまして、お、他の言語 JavaScript ですね、こちらの方で、こういった形で、Windows 8スターターキットというテンプレートが展開できるようになっています。でこれを、OK ボタンを押していただくと、ビジュアルスタジオ のプロジェクトテンプレートをご存知の方はよく分かると思うんですが、あらかじめですね定義された、ソリューションの中のプロジェクト構成が全て展開されるような形になっていまして、このような形でですね、これは、Windows Azure の、クラウド用のプロジェクト、それから、ASP.NET MVC4 ベースのウェブベースのプロジェクト、この中にはJQuery モバイルのコードが入っています。でそれから Windows 8の WinRT アプリケーションと呼んでいますけれども、 WinRT アプリケーション用のプロジェクト、この3つが自動的に展開される形になってて、もうパラメーターさえ変えればすぐに動作するような感じになっているということで、実際に動かしてみますと、でこのスターターキットの特徴はですね、一応ビジネスアプリケーションを対象にしていますので、ビジネスアプリケーションとして必要な、アーキテクチャポイントとしていくつかあると思うんですが、その一つが認証のところがあると思います。でその認証の機能として今回はですね、 ASP.NET のメンバーシッププロバイダーを使ったフォーム認証を8の、WinRT からも使えるようにしているというところが一つポイントになります。で実際にログインをしますと、こういった形ですね、商品情報の一覧が出てきて、で通常この Windows 8スタイルの場合ですね、参照っていうのはよくやると思うんですが、このスターターキットではですね、さらに先ほども言いましたようにログアプリケーションを意識していますので、例えば新規登録の機能がもうすでに組み込まれてて、ここで入力したものが新たにデータとして登録されたりとか、あるいは一つのアイテムを選ぶと このアップリバーの中にですね、更新とか削除の機能が追加されてて、まあ、こうフライアウトでですね、削除していいですかとかというような形で、まあ、クラッドの処理がもうすでに組み込まれていると。ですから皆さんこのスターターキットでスタートしてデータベースのデータをまあこう変えていただいて、テーブルを変えていただいて、まあ、そのバインドするところを変えるだけで新たに、一からスクラッチで作ると、多分ですね、この Windows Azure に展開するですとか、それからあの8の WinRT のアプリケーションを一からスクラッチで作るとか、それからマルチデバイス用の、まあ、そのアプリケーションを作るとか、全部考えるとおそらくあの何ヶ月かかかってしまうと思うんですけども、それをこのスターターキットをベースにすることによって素早く作れてサービスを公開していただけるということを、まあ、目的として今回公開させていただいていると、マイクロソフトさんと一緒にアークエイが作って公開させていただいているという形になります。ですのであの、まあ、ぜひですね、この後あのダウンロードの URL も出しますので、公開してあのダウンロードしていただいて、ぜひ一度見ていただいて実際に動かしていただければと思います。であのもしあのこの後今日パーティーもありますので、内容について詳しくお聞きになりたい方はあのアークエイの福井まであの来ていただければ、あのいろいろお話できると思います。ではちょっとまだ少し時間がありますので、ちょっとだけ中身のご紹介もしたいと思います。で今見ていただきましたこの、あ、もうそれとですね、そうデバイス、マルチデバイスと言ったので見せなかったので申し訳なかったですけども、これがあの Windows Phone で、先ほどと同じ内容がですね、もう本の方でも見えるような形になってて、まあ、JQuery モバイル版はこういった画面になりますね。先ほどのメトロと同じような形でデータは同じものを見ています。まあこちらの方もちょっとですね、 URL を慌てて、あ、これですね、あ、違う、失礼しました、ちょっと貼りますね。これ実際に Azure につなぎに行ってるんですけども、まあ、先ほどと同じようにログインの画面が出てきまして、でログインしますと iPhone でもですね、あのこういう形で同じデータを見ることができると、まあ、これがですね、最初から入って動く状態にあるっていうところを、まあ、ご理解いただければいいかなと思います。でポイントとしてですね、先ほど言いました、認証の機能はこのメトロのとこ、あ、すみません、メトって言っちゃダメですね WinRT のアプリケーションではいろいろややこしいんですけども、まあ、このログインというあの画面を追加しておりまして、このログイン JS の中でですね、あのご存知だと思うんですけど、あの WinRT の、 あの WinJS ですね、 JavaScript 版の場合は WinJS の XHR っていうので非同期呼び出しでサービスを呼び出すことでデータを取得するんですが、認証についても同じように ASP.NET の認証サービスを呼び出しているというようなところが最初から組み込まれているとかですね、それから先ほど JQuery の方で言いますと、例えばプロダクトのインデックス CHTML の中にですね、やっぱり同じように JQuery モバイルのダラドット AJAX を使って非同期でサービスを呼び出してデータを取得しているとか、こういったコードが組み込まれているというところが、まあ、ポイントになります。まあ、あといくつかポイントはあるんですけれども、まあ、そのあたりはスターターキットの利用ガイドの方をご覧いただければ詳しく内容を書いております。であと、これからあとですね、 CSV 監修の方であの前回ホワイトペーパーを出させていただいたんですが、それの改訂2版を今作っておりまして、もうすぐ公開できると思うんですが、そちらの方もアークへ手伝わせていただいているんですが、そちらの2版の方にもこのスターターキットをベースに、まあ、実装レベルのアーキテクチャガイドを書かせていただいておりますので、そちらの方もぜひご参考にいただければと思います。以上です。どうもありがとうございました。じゃあ野村さんにまた代わりたいと思います。
はい、ありがとうございます。はい、まあ、残り時間もちょっと少なくなってきましたけれども、最後に、まあ、もう一つだけですね、 Windows 8 Azure ということで、まあ、ご紹介させてください。まあ、昨日スコット・ガシュリー あのところでですね、まあ、すでにあの説明があったと思いますが、まあ、今2つのですね、お話の中で、まあ、ご紹介したのは、まあ、対象としてはクライアント側の開発者とバックエンドの開発者がいかに8と Azure を、まあ、組み合わせて使えるのかっていうことなんですが、もう1個、さらに、まああのまあ、 皆さんの、まあ、8と Azure の開発を、まあ、身近にするために、まあ、ホビーストや週末プログラマーまでも、まあ、あるいは8と Azure、まあ、あのどちらもですね本業ではないよという方々のために、まあ、ご用意されたのがまさに昨日あのご紹介いたしました Azure モバイルサービスというやつです。で、まあ、シナリオといたしましては本当、まあ、名前の通り、現代風のモバイルアプリを簡単に作るような仕組みですとか、まあ、先ほどあの昨日見ましたよね、非常に開発が、まあ、あの簡単にできるというようなこと、それから、まあ、あのデータベースを、まあ、要はベースといたしまして、まあ、そこからやっぱりそのデータを取ってきて、まあ、あの新たなコンテンツを作るあのようなそういう構造化データが、まあ、必要なアプリケーションなんかをあの簡単に作るような、まあ、仕組みとして現在開発中です。はい。で、まあ、こちらの方昨日、まあ、少しですね、ガシュリーの方からもあのデモを、まあ、見せさせていただきましたけれども、まあ、もう一度日本人がやるということも意味があると思います、ありますので、まあ、日本マイクロソフト株式会社エヴァンジェリストの、まあ、鈴木翔太郎の方からもう一度、まあ、皆さんにですねこれ大事なところなので、モバイルサービスあの見せたいと思います。鈴木さんどうぞよろしくお願いします。はい、はい、マシン大丈夫ですかね。
はい、はい、皆さんこんにちは。ですね、あの非常にインスタント、あ、どうもありがとうございます。あの今野村さんの方からご紹介していただきましたように非常にあのインスタントかつですねスケーラブルなアプリケーションを作るということではあのかなりですねこれはあの注目のソリューションなんじゃないかと思います。それでですねちょっとあの昨日のスコット・ガスリーのセッションではですねあの、まあ、概要だけご紹介したんですけれども、実際にあのライブのですねコネクトの認証ですとか、あとはあのプッシュですね、これをあの実際に追加するといったところのコードをちょっと 見ながらですね簡単にデモをご紹介したいと思います。まずあのこちらですね、そのあの昨日ご紹介しましたようにこうモバイルサービス実際にそのクリエイトニューで、まあ、できるんですけど、ここにあのちょっと制限事項がありまして、まあ、今あのこの後多分スライドで補足があると思うんですが、あの無償で使えるのは10個までなんですが、そのイースト US だけにちょっと限定されてますのでそちらご注意ください。でこれでまあ新しいデータベースを作成するか、あの今まで作ったその SQL Azure ですね、これを使うかはこれはあの皆さんお任せいたしますけれども、こちらですねその、まあ、サブスクリプションを選んで、まあ、どんどん展開していただくと。であとまあこ あのポータル上でですね一通りのことはまあ大体できますので、その内容というところをちょっと見ていただきたいんですけども、まず最初に初日の方で、キーノートでご紹介したようにですね、ここであの新たなそのアプリケーションを作るのか、それとも皆さんがもうすでに作られているその RT アプリですね、こちらに、まあ、接続するようなエンドポイントを追加するのかといった2つになっています。でその場合にはですねこちらのところをコピーして使ってくださいねみたいな形でインタラクションがあります。その他ですね、あのデータのタブは先ほど見ていただいた通り、あ、すみません、先ほど見ていただいたそのデータベースをですね、あの実際のそのデータが入っているところで、で、こう重要なところはですね、こちらのプッシュのところと、まあ、アイデンティティのところ。で、これはあの、実はその、皆様のですね、そのストアアプリケーションを、このプッシュノーティフィケーション&ライブコネクトのこのポータルに登録していただく必要があります。で、その時に、まあ、登録をしていただくとですね、まあ、これすでに、あの、ストアアプリを提出された方はもうご存知だと思うんですが、このあたりアプリケーションの情報が入っておりまして、この辺ですね、ちょっと拡大してみましょうか。まあ、このあたりなんですが、この先ほどのところはですね、このクライアントシークレットですとか、パッケージセキュリティアイデンティファイア、このあたりを、まあ、ポータルにコピーしてやると。で逆にそのストアアプリの方にはですね、こちらのパッケージネームですとかパブリッシャーのところをストアアプリとやり取りするために、まあ、追加していただく、そういったような必要があったりします。ですのでポータルとしてはこの、Azure のポータルとこちらの WNS& Live Connect のポータルを、まあ、ちょっと、まあ、2,3 回行き来をしていただくという必要がございます。で、まあ、そのアプリケーションですね、まずその先ほど新規作成した場合にはこちらにエンドポイントが出てくるわけなんですけども、こちらで、すでにですね、もうこの中に、こちらですね、まあ、インサートですとか、あるいはそのリフレッシュですとか、これはあの要するに読み込みですけども、こういったあのメソッドが入ってますので、こちらをですね、そのまま使っていただくか、あるいはあの拡張していただいて、あるいは追加していただいて、使っていただくことができます。では、何もしないで作りますとですね、ちょっとこれ、野村さんの受け売りで作りましたけれども、こういうふうに普通に出てきまして、何かこう作りますと、 まあ、こちらの方に出てくるので、これでどんどんどんどんタスクを追加していくという形になるわけですね。で、リフレッシュしていくと。はい。で、これはまあ、普通のアプリケーションなんで、一回ちょっと落としまして。で、こちらにですね、今度はですね、はい、こちら見ていただくと、あのプッシュのところですね、先ほど あのポータルに入力していただく以外に当然コードの方も書かなきゃいけないんですけども、まあ、チャンネル、まあ、これをクリエイトするためのメソッドを追加していただいて、こちらの、メソッドを実行できるようにしておくと。で、あとここにクラスですね、まあ、この形で追加するという形です。まあ、これがアップザンブル CS の方 で、メインページの方もですね、こちらの方は、主にこちらですね、ライブコネクトのところで、こちらのところに、まあ、これかなりあのもうひな形的にどこでも使えるコードだと思うんですけども、例えばこんなベーシック認証でやりますよみたいなのをですね、つけておいて、でこちらを、まあ、当然あのこちらのですね、右側を見ていただくと Windows Live SDK があの参照設定とか入っているのをお分かりいただけると思うんですけども、こちらを参照設定いただいた上で、まあ、こういったコードを書いていくと。であとは、まあ、あの認証のんでポップアップですとかそういったものをですね、こちらでユージングで追加しておいていただくと、まあ、こういったコードが実行できるかと思います。でちょっと実際これやってみたいと思いますけども、まあ、先ほどと同じ立ち上がりなんですけれども、こういった形で出てきまして、ここでですね、でこれでライブコネクトの方で認証がされると、まあ、先ほどのコードに書いたようにウェルカムで、その私の名前が出てくると。でこちらで、dev-camp1 とかって、やりますとですね、まあ、これで親通してきましたね。このようにトーストが、まあ、あの返ってくると。でこれはライブタイルのところに返すことももちろんできますし、その辺は皆さんの実装次第でいろいろと工夫していただけますので、まあ、ぜひですね、この、まあ、あのモバイルサービス、まだ出たばかりですけども、この後他の OS とかですね、そちらにも対応する予定ですので、ぜひご活用いただければと思います。では私のパートは以上です。
はい、ごめんなさい。ありがとうございました。はい、まあもうあのそろそろお時間が迫ってまいりましたので、まあ、細かいお話はしません。まあ、今回 あのモバイルあのサービス、まあ、いくつか あのコンポーネントがありまして、まあ、後ほどちょっと読んでいただければと思いますけれども、まあ、いくつか本当にそのバックエンドで必要なサービスといったものがすでに Azure 側の方で用意されているというのが、まあ、肝です。ですので本当そのクライアント側の方の、まあ、プログラミングに、まあ、集中できる、あのクラウド側の方のプログラミングといったものはもうほとんど、まあ、最低限のものを、まあ、ちょっとスクリプトを書いてですね、ちょっと挙動を、まあ、あの変えたりだとか、まあ、そういったようなもので簡単にそのモバイル向けの、まあ、アプリケーション、まあ、今日に限ってはまだ8用のしか出ていませんけれども、8と Azure のまた新しいですね技術の選択肢っていうものが、まあ、出てきたということに関しては、まあ、非常に面白いあの動きだなというふうに思っております。あのプレビュー時は、まあ、10個のモバイルサービス無料提供なので、まあ、私たちはまだあのお金をまだいただけるような品質ではないですけども、ぜひ触ってですね、いろいろと、まあ、フィードバックをください。で今日いろいろとですね、デモをお見せしました、まあ、いろんな選択肢があったのでちょっと迷っちゃうなというふうに、まあ、思ったので、ちょっと私の方で今日のポジショニングということで簡単にまとめさせていただきました。ちょっとお時間使ってしまって申し訳ないんですけども、まあ、今日のスクラッチの場合は、まあ、やっぱりそのカスタマイズのコストもそれなりに高いですし、まあ、コンシューマー向けにはあんな感じでいいかなというふうに思ってるんですけども、あの福井さんがあの見せていただいたスターターキットは本当にその、実案件で、まあ、使われるような、まあ、カスタマイズのコストも低いですし、まあ、やや業務アプリケーションの、まあ、あの機能を今充実させていってますけども、まあ、今後ですね、またコンシューマー向けの、あの機能なんかも追加されていくと思います。で、まあ、ポジショニングとして難しいのは、まあ、モバイルサービスです。 まあ、これはまだまだですね、始まったばっかりですので、まあ、とりあえず、まあ、スターターキットと今日のスクラッチデモの間ぐらいでややコンシューマー寄りの機能が先行しているかなというふうに思いますけれども、まあ、こちらももちろんですね、エンタープライズの方の、まあ、機能強化といったものも考えておりますので、まあ、この丸がまたちょっと違うところに移動させていく可能性はあります。まあ、今日 の、 デモの詳細はまたアペンディクスで読んでいただければと思います。はい、ということで、まあ、まとめということで、まさに今日ですね、1時間ちょっとですね、まあ、お話しさせていただいた通り、 Windows 8と Windows Azure っていうのは、まあ、次世代のやはりそのアプリ開発の、まあ、ベストオブブリードだというふうに、まあ、私たちは自信を持って、まあ、皆さんにご提供できるというふうに思っております。で、今日は、まあ、ビジュアルスタジオ、ずっと使っておりました。まさに8も Azure も、ビジュアルスタジオ2012で、まあ、できるということが分かったと思いますので、皆さんぜひですね、ビジュアルスタジオ2012で、遊んでみてください。こういったアプリケーションをいろいろと作ってですね、いいものがあればぜひストアにですね、公開していただきたいと思います。はい、では私のセッション終わりたいと思います。どうもご清聴ありがとうございました。